本日の出席議員数18名、これより第4回市議会定例会第2日目の会議を開きます。本日の議事は、お手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。締め切りの11月21日正午までに提出のありました議員、用紙及びその順序はお手元に配布の通りであります。質問時間は答弁を含めて1時間以内といたします。これより順次発言を願います。18番鈴木純子議員、ご登壇願います。
おはようございます、12月議会、最初の質問を一般質問をさせていただきます、まず私の質問は大きく4つでありますが、大きい1番目の質問になります。教職員の療養休暇等の現状について、伺います。全国でも教職員の現在の働いている状況については大変厳しいものがあるというふうに私も捉えておりますが、ここで立山市の状況はいかがかお聞かせを願います。小さな1点目であります。近年の療養休暇等の状況はどうなっていますか、お伺いをいたします。小さな2点目であります。欠員状況及びその手当はどうなされていますか、お伺いをいたします。次に小さな3点目であります。人材確保に向けた具体的な対策を伺いたいと思います。次に大きな2点目であります。去る9月議会において、石井愛子をあすごめんなさい鈴木愛子議員から質問もありまして重なりますけれども、この間の帯状疱疹の取り組みについて、国の方も動き出しているというふうに認識しておりますので伺いたいと思います。帯状疱疹への予防の支援について伺うところであります。小さな1点目であります。帯状疱疹の人数、患者人数は把握しているでしょうか。合わせて、増減の傾向はどうなっていますか。分かる範囲で結構ですから聞かせをください。次に小さな2点目であります。ワクチン接種への助成を行う考えはないですか。重ねて9月議会に重ねてお尋ねをいたします。次に大きな3点目であります。市内防犯等の状況についてであります。まず小さな1点目、市内防犯等数と LED 化の状況について伺います。小さな2点目であります。防犯灯の維持管理の状況はどうなっていますか、お聞かせをください。最後に大きな4点目であります。 昨年の6月議会において質問をいたしましたけれども、その後の状況は何ら変化がなく、この今回の議会においても再度質問するものであります。北条海岸の盛り土部分の度重なる崩落についてお尋ねをいたします。小さな1点目であります。事業主の千葉県は問題とされている部分をどうしていくのか、その必要性も含めて市にどう説明をされていますか、お尋ねをいたします。小さな2点目であります。市民や訪れた観光客の方々に理解を得るための対策をどう捉えていますか、お聞かせをください。以上が私の質問でありますが、ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
はい、森市長。
おはようございます。鈴木淳子議員の質問にお答えいたします。まず大きな第一ですが、こちらにつきましては教育長から答弁させていただきます。次に、大きな第二、帯状疱疹への予防支援についての第1点目、帯状疱疹患者数についてでありますが、館山市における帯状疱疹の患者数は把握しておりません。国では、3年に1度継続的に医療を受けている推計総患者数を調査公表しておりまして、平成26年は6万1000人、平成29年は6万7000人、令和2年は9万3000人と増加傾向にあります。次に第2点目、帯状疱疹ワクチン接種の費用の助成についてですが、現在の国の予防接種制度では帯状疱疹ワクチンは個人の判断に基づいて行われる任意接種に位置づけられています。このため現時点では接種費用の助成については考えておりませんが、先月9日に国の厚生科学審議会におきまして、帯状疱疹ワクチンの有効性、安全性および費用対効果など定期接種とすることについて検討が続けられておりますので、引き続き国の動向や近隣市町の実施状況を注視していきたいと考えています。なお帯状疱疹は加齢や疲労などの免疫力の低下が発症のリスクとされ、80歳までに人口の3分の1が発症すると言われていますが、治療薬であります抗ウイルス薬が存在し、発症早期の治療によりまして合併症の予防効果も期待できると言われていることから、市のホームページなどで帯状疱疹の早期発見早期治療の周知を行ってまいります。次に大きな第3、市内防犯灯の状況についての第1点目、市内防犯灯の数と LED 化の状況についてでありますが、市内の防犯灯は受益者負担の観点に基づき従来から各町内会で設置や管理をされておりますが、電気料金やメンテナンス費用の負担が大きく、その負担軽減を求める要望が市に寄せられたことを契機に、その対策といたしまして電気料金が安く、メンテナンスも容易であります LED 電灯を館山市が導入し、平成29年から各町内会へ貸し出しを行っています。具体的には令和9年11月までの10年間のリース契約を館山市と株式会社 L 光源で締結し、その灯具を各町内会の要望により貸し出しており、その数は4844灯になります。またそれとは別に平成29年以降に新規に LED 防犯灯の設置希望があった場合には、場合につきましては館山市防犯協力会の防犯灯補助金にて対応し、令和5年11月現在で229灯の防犯灯が設置されております。今申し上げました通り、館山市として把握している防犯灯は合計で5073灯となり、 そのすべてが LED 化されているものと認識しております。次に第2点目、防犯灯の維持管理の状況についてでありますが、先ほど申し上げました通り、修繕や維持管理については各町内会で対応をいただいておりますが、リースした灯具が故障した場合には立山市で代替の防犯灯を提供しているところであります。次に大きな第4、北条海岸の盛り土部分の度重なる崩落についての第1点目、千葉県の対応および立山市の説明についてですが、現在海岸側の階段式の緩やかな傾斜の護岸部分には千葉県により砂が盛られている状況です。砂を盛り上げた理由と今後の動向について千葉県に確認したところ、護岸上に設けた盛り砂は波などにより砂浜が浸食されることで、護岸の基礎部分が露出した場合に盛り砂が徐々に浸食部分に埋まっていくことで、護岸施設の維持管理を行うためのものであり、今後も継続して用品事業を行い浸食対策を実施していく予定であるとのことでした。次に第2点目、市民や訪れた観光客の方々に理解を得るための対策についてでありますが、北条海岸は日本の夕日百選にも選ばれており、海水浴客のみならず多くの市民や来訪者が立山湾の関係を楽しみながら朝夕の散歩やビーチコーミングなどの海岸散策にも訪れる素晴らしい場所です。立山市としては安全確保の観点から案内看板を設置するなどの方法により、市民や観光客に実施事業の内容について周知することは必要であると考えておりますので、海岸管理者である千葉県に対しまして関係にも配慮した上で、崩落等が発生しない適正な整備維持管理を行うとともに、利用者に対する事業内容の周知についても強く要望していきたいと考えております。以上です。
石井教育長。
おはようございます。市長に続きまして鈴木純子議員のご質問にお答えをさせていただきます。大きな第一、教職員の療養休暇等の現状についての第1点目、近年の療養休暇等の状況についてですが、立山市立小中学校には約260人の県非負担教職員がおります。そのうち30日以上の療養休暇を取得した人数は令和元年度は1名、令和2年度は4名、令和3年度は7名、令和4年度は6名、令和5年度、今年は12月1日現在で4名となっています。次に第2点目、欠員状況及びその手当についてですが、先ほどの療養休暇の取得者に対し、千葉県教育委員会から市内小中学校に代替の教職員として派遣されました人数は、令和元年度は0名、令和2年度は0名、令和3年度は2名、令和4年度は1名、令和5年度、今年は2名となっています。代替の教職員が派遣されなかった学校においては、教頭や他の教員が学級担任をしたり、授業を受け持ったりすることで対応しています。次に第3点目、人材確保に向けた具体的な対策についてですが、千葉県教育委員会によりますと、近年療養休暇取得者の代替に限らず、学校現場で働く講師が不足しているとのことです。その対策として、教員採用プロモーション事業としての PR 動画の作成や、高校生や大学生向けの出前講座の実施、千葉大学教育学部と連携し、大学1、2年生を対象とした 小中学校体験バスツアーの実施、退職した教職員への声かけ、講師募集のポスターの掲示、講師登録祭の開催、ハローワークでの募集などを行っているものと承知しています。館山市教育委員会としても千葉県教育委員会と連携して、先ほど申し上げた大学生を対象とした小中学校体験ツアー、千葉県としてのその第1回目を本市の北条小学校と館山中学校で受け入れたり、講師登録会の開催状況を情報を広報誌に掲載したりするなど、講師確保に努めております。また教職員の事務処理の効率化を図ることを目的として、今年度から導入した統合型公務支援システムの活用をはじめ、学校における教職員の働き方改革を推進することが人材確保につながるものと考えておりますので、先生方が元気に子どもたちに向き合えるよう、引き続き教育環境の整備を進めてまいります。以上でございます。
以上。
はい、鈴木純子議員。
それでは質問、再質問をさせていただきたいと思います。まず教職員の関係なんですけれども、あちらこちらでこれは館山だけではなくて、さまざまな教育現場で、先生方のその療養について、非常に、問題になっているというケースが発生しているというふうに伺っています。そんな中で療養休暇を取ることで、いろんな問題へと波及をしてくるということで、あえて質問をさせていただいておりますが、千葉県療養休暇といっても、千葉県、あるいは阿波郡、そしてまた地元館山、それぞれの状況は違うんではないかというふうに私は思っているんですね。県北の方の現場では、教育現場では非常に療養休暇を取られる方が多いというふうに聞いております。そういったことで、それぞれの人数を知りたいところですけれども、もし人数を把握していなければ会食で結構ですから、療養休暇をお取りになっている状況を教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。館山市内の教職員で、療養休暇の取得から、そのまま退職に至ったケース、こちらにつきましては令和元年度以降2名おります。また千葉県教育委員会によりますと、阿波三市一町で、療養休暇取得からそのまま退職に至ったケースは令和元年度以降、先ほどの館山市のケースを含めまして3名とのことと伺っております。以上でございます。
以上。
はい、鈴木純子議員。
はい、わかりました。で、実はですね、その退職に至らなくてもその休職に至ってしまっているっていう状況は掴んでますか。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。療養休暇のまでですね、療養休暇の期間についてでございますけれども、療養休暇が取得できる上限期間は、一般的な疾病の場合につきましては90日、精神疾患または妊娠に起因する疾病については180日となっております。この期間を超えますと休職ということになります。 先ほど教区長の方からご答弁申し上げましたけれども、30日以上の療養休暇を取得した人数、こちら令和元年度以降22名です。このうち22名のうちですね、療養休暇から休職に至ったケース、こちらは累計で4名おります。それ以外の方はですね、現在療養休暇中の方を除きまして職場に復帰をされております。以上です。
はい、鈴木淳吾議員
ですね。療養休暇の、取得された方々の大体 の年齢層っていうのは分かりますか。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。療養休暇取得のですね、年齢層についてでございますけれども、30日以上の療養休暇を取得した人数は22名ですけれども、その内訳、20代は4名、30代が6名、40代が5名、50代が7名となっております。以上です。
以上。
はい、鈴木淳吾議員。
はい、ありがとうございます。ですね、先ほど答弁いただきましたように、先生が教職員が療養休暇を取りますと、やはりどうしてもその欠員の状況となりますので、なかなか県の方からも手当が先ほどの答弁聞いておりますとまだまだ薄いのかなというふうな中で起きているのが現場では在外の先生を派遣されなければ、その教頭先生であったり、他の教員の方が学級担任をしたり授業を受け持ったりというふうなことになっているということでありますが、このことによって現場の影響っていうのは私はあるんじゃないかなと思うんですが、この現場への影響っていうのはどう捉えてますか。
今井教育部長。
はい、議員ご指摘の通りですね、代替教職員が派遣をされない場合、当然のことながら教頭先生や他の教員がですね、学級担任をしたり、あるいは授業を受け持ったりすることになります。教職員の負担が増すこととなります。具体的に申し上げますと、授業の時間割を組み直す必要があったり、受け持つ授業数が増えたり、あるいはさまざまな授業以外の公務が増える、そういったことが想定されますので、当然のことながら一人一人の教職員の業務量が増えるという形になると思っております。以上です。
以上。
はい、鈴木淳吾議員。
ですね、よく働き方改革という言葉が本当に、働くさまざまな現場で言われているんですけれども、教育の現場の働き改革っていうのはなかなかうまくいってないというふうに、私は捉えています。そんな中でも、一つ一つ、なんていうんですか、取り組みの中でですね、緩和されて、いるというふうな言い方でよろしいのかどうか分かりませんけれども、例で言えば統合型公務支援システムの導入がされました。この公務支援システムについては大変助かっているというふうな声は聞いております。特に郡内統一、阿波郡ですね、郡内統一としたことで、転勤となった場合、先生方にとっては転勤はつきものなんですけれども、転勤となった場合も苦労しないで、済むとのその意見も聞いております。しかしまだ その教育現場では学校によっては先生一人当たりの持ち時間数が違うなど、ゆとりを持って教育環境とゆとりを持っての教育環境とはなっていないこともあると思います。働き方改革については先生方が元気に子どもたちと向き合えるよう教育環境整備を進めるとの答弁をいただきました。この環境整備を進めるということについての具体的な対策とは何を指しているのかお尋ねをしたいと思います。
教育部長。
はい、今井教育部長。
はい、お答えをいたします。先生方が元気に子どもたちと向き合えるよう教育環境の整備についてでございますけれども、先ほど の局長答弁のとおりですね、今年度から統合型公務支援システム、これを導入いたしました。このシステムの導入によりまして、児童生徒の名簿あるいは出欠席、保健関係の情報、成績などを一元管理することで、出席簿や通知表、指導要力など作成業務の効率化を図ることができております。またグループウェアの機能を活用することでスケジュールの管理であるとか、あるいは教職員同士の情報共有を図ることもできていますので、会議や打ち合わせの時間も削減することができております。導入による効果についてでございますが、立山市におきましては、今年度導入したばっかりですので、まだ効果検証というものは難しいところですけれども、文部科学省の資料によりますと、すでにシステムを導入した自治体における削減効果、これは平均で1人当たり年間100時間となっておるそうです。立山市といたしましても、今後の検証を踏まえた中でですね、文部科学省のこの数字を寄与できるものと期待をしているところでございます。これ以外にもですね、教職員の勤務時間の客観的なデータを取るために、IC カードによる出退勤管理システム、これを令和4年度に導入をいたしております。これによりまして管理職や教職員自らが在校時間を客観的に把握することになり、教職員が自らの働き方について見直しをしたり、管理職が積極的に声かけをするなどして在校時間を意識した働き方を進めているところでございます。立山市教育委員会といたしましても、教職員の職場改革、これは非常に大事なものと思っておりますので、引き続き教職員の職場改革、職場環境の充実、こういったものについてですね、推進をしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木純子議員。
なかなかその一言で、これっていうのは言うっていうのはまだまだ歩みをする中で一つ一つ、緩和されていくんだろうなというふうに思います。そんな中ですね、教育長にお尋ねをいたしたいんですが、現場のその教員の働き方ということについては、これだけではなく例えばですね、中学生なんか特にそうなんですけれども、部活の問題があったり、さまざまな問題を現場では抱えているというふうに私は捉えていますので、いますが、教育省としては高校の現場も、そしてまた義務教育現場も関わってくるということになりましたので、どういうふうにその学校教育全般を見てお考えになっているのか、ぜひお聞かせを願いたいというふうに思います。
はい、石井教育長。
まずですね、議員のご質問の背景にある、
真意というか真心に感謝してですね、答弁をさせていただきたいというふうに思います。私もできる限り自分の思いで、お話ししたいと思いますので、うまく言葉が紡げないところもあるかと思います。それはご容赦いただければというふうに思っています。おそらく議員のご質問の背景にはですね、職員の療養休暇、それもですね、普通の怪我とか病気ではなくて、心身の疲弊、まあ、一般的にメンタル不調などとも言われておりますが、そういったことに対するご心配があるものというふうに受け止めております。専門の先生からは適応障害になるという診断をいただくことが多いものと承知をしておりますが、その原因もですね、必ずしも一様ではなく、仕事の量や質、あるいは、子どもたちや、親御さん、あるいは職場の人間関係での悩みなど、さまざまなものがあるというふうに考えております。今は議場ですので、私も務めて冷静に、こう話をしているつもりではありますが、苦境の時にあってはですね、親や家族、あるいはその当の本人であっても、何が直接的な原因であったのか分からず苦悶苦悩することが多いと思いますし、周りもただただ心配するばかりということも少なくないかと思います。私の娘の場合もそうでした。話を学校に言及します。少し厳しい言い回しにはなるかと思うんですけれども、学校職員、とりわけ教師である以上、子どもたちとの人間関係や、あるいは学習指導上のことについては、仮に悩むことがあっても、それは何とか乗り越えていってほしい。上司や同僚、仲間たちの支援を受けて、何とか乗り越えていってほしい。また、そうした職場でなければならないというふうに思っております。しかしながらですね、こんなことがあってはいけないんですけれども、本来は守るべき職場において指導に名を借りたハラスメントがあったり、あるいは人格を否定するようなことがあった場合には、それは断じて許せません。抜本的な組織的な改善を強く求めていかなければならないと考えております。また仕事の量についてですけど、今すでにですね、24時間働けますかなんていうコマーシャルが流れていた時代とは違います。量を競う、そんな時代ではないと思っておりますので、それに見合った改革改善は当然必要だと思っています。その中で今の部長の答弁にもありましたようにですね、さまざまな支援を講じさせていただいておりますが、それでゴールということはございません。例えば今年度になってもですね、これはもう学校だけじゃなくてどの職場もそうなんですけど、年度始めが大変忙しいございます。学校の管理規則というものを弾力的に運用することによってですね、年度始めの職員会議やあるいは始業式を後ろ倒しすることができるような、そんな通知を発出させていただいてもおります。あるいは先生方にとって一番大事なですね、子どもと向き合う時間、これを何とか確保したい、時間割を工夫してそういった時間を捻出したい。近隣市においては夏休みを一部縮減することによってその時間を生み出すなどということも聞いておりますが、夏休みは夏休みとして大事な期間です。それをしっかりと維持した上で、さらに同様の工夫ができないか今検討を指示しているところです。できることから一つずつ進めていきたいというふうに思っております。教育省に就任して最初のですね、市内の校長会議でお話ししたのは命の大切さでした。それはもちろん子どもたちの命が一番なんですけれども、そこで働く教職員も共に大切にしていきたい、そんな学校づくり職場づくりをですね、現場とともに進めていきたいと思いますので、引き続きご支援をよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。
鈴木純子議員。
はい、ありがとうございます。教育庁の現場での経験の中からのさまざまな今ご答弁いただいた内容なんだろうなということをしっかりと受け止めました。そんな中でですね、なんて言ったらいいんでしょう、今のこの社会の 状況っていうのはなかなかその私たちが育った頃の教育環境とは全く様変わりしておりますし、私自身も自分の親だったらこういうことをしなかったなってことを自ら自分が先生方に求めてしまったりっていうこともあったやに思います。そういったことも考えながらですね、教育長が言ったように一つ一つの問題をに向き合って取り組んでいくという姿勢は私はしっかりと私自身も見届けたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。でこの1点目の大きな1点目の質問は終わります。次にですね、2点目なんですが、帯状疱疹の問題なんですが、鈴木亜希子議員が9月議会で、質問されたとき、その帯状疱疹のその背景というか、そういうものは私は今とちょっと違うのかなということをあえて言わさせていただきたいというふうに思います。つい2ヶ月ほど前、2、3ヶ月前にはその帯状疱疹というのは高齢の方がなるものというふうな捉え方でしたけれども、最近では20代から40代の帯状疱疹の患者数がかなり増えているというふうなことも伺っています。そんな中でですね、何がその因果関係としてあるのかっていうのは、今国の方で精査しているというふうに思いますが、はっきりとはしませんので、そうだという言い方はできませんけれども、その水疱瘡の接種の関係と何かつながりがあるんじゃないかというふうなことも言われているようであります。そういう中でですね、非常に、いわゆるそのワクチンの接種の接種をすることでですね、非常に、この効果は大きいということはもう当然言われているご承知の通りでありますけれども、しかしながらそのなかなかその接種料と料金を考えたときにどうしても負担が大きいということを言わざるを得ないのかなというふうに思います。そこで当時も議論になっておりましたけれども、この近隣で言えばいすみ市のワクチンの接種の状況で、なぜいすみ市がその踏み切ったかというふうなことですけれども、私が聞いておりますところでは、いすみ市は、東金、そしてまた鴨川と、第三次救急医療との狭間の中に中心的なところにあるということで、なかなかその病気にならないための予防の段階から力を入れているというふうなことは伺っております。ですからそのさまざまなワクチンの接種についての取り組みっていうのはおそらく県内でも先進的にやってらっしゃるところではあるなっていうふうに私自身は認識しております。帯状疱疹のワクチン接種とはちょっと違いますけれども、本来では受けないであろう男性のですね、子宮がんの接種というのもやってるんだそうです。で県内では4カ所だけというふうに、4自治体だけというふうに聞いておりますけれども、それほどやっぱり病気にならない、ならせないための努力っていうのは当立山市においても同じことではないかなというふうに思いますので、国の動向が非常に大きくなるんだろうなというふうには思いますけれども、 厳しい中で、はあるとは思いますが、それでも効果があるんであれば、まあ、ぜひとも前向きに今後は検討していただくよう、私の方からはお願いをしたいというふうに思います。でこの問題については、あえて質問をさせていただき、再質問はさせていただきませんが、なるべくですね、前向きに準備していただければというふうに思う、お願いすることでとどめたいというふうに思います。次に防犯灯の問題です。大きな3点目の防犯灯の問題です。LED 灯にしたことで非常にその電気代が安価になったということで、非常に電気代については助かっているということではよく聞いて、おるところでありますが、今回私が再質問をさせていただくのは LED 電灯のリース契約についてであります。まだちょっと時間はありますが、令和9年11月で10年間の貸し出し期間が来るということになっておりますけれども、その期間が過ぎた後の対応っていうのはどうするつもりなのかお聞かせをください。
火災危機管理部長。
はい、お答え申し上げたいと思います。今市長の方からも答弁をさせていただきました。あと議員の方からもですねご指摘をいただきました。今回 LED 化に関しましては、これまでの防犯と電気代がかかるとか、時間に費の中でコストがかかるという地元からのですね、要望をもとにですね、今回のようなことに取り組んだということでございます。その中で、当然電気代が安くなったり、その後の維持管理費がですね、安価になったりという効果を示しております。現状ではですね、まだリース期間中でございますので、リース期間が終わった後どうするかということに関して、こうするという明言をできるものは用意しておりませんが、当然この後それを考えていかなきゃいけないという中では、目的を、はっきりさせた中でですね、それをどのような形で、体現していくかということを、考えていきたいというふうに考えております。以上です。
以上。鈴木純子議員。
確かに令和9年 の、 日程が令和9年まであるわけなんですが、それではですね、今なかなか難しいということでありますけれども、それではいつまでにこのどうするかということを出そうとしているのかお聞かせください。
危機管理部長。
火災危機管理部長。
はい、先の話となるとですね、なかなか明言をするというのは難しいことでございます。とはいえですね、当然予算の絡むことでございます。令和9年の11月にですね、リースが切れるということであれば、令和 9年の11月以降のこととなると、その前段で予算を立てるという形になりますので、そのところで、ものが決まってくるというふうに考えております。以上でございます。
委員長。
鈴木純子議員。
リースを、現在受けているものにとっては、の方にとってはですね、団体にとっては、やはりその契約期間が切れるというと、あんまり直近でどうなるということをされてもやっぱり困るわけで、できるだけ早くに示されるように、お願いをしておきたいというふうに思いますが、どうですか。
管理部長。
はい、火災危機管理部長。
はい、お話承ります。うちの方もです、私どもとしてもですね、早く決めたいと思います。ただ現在頭部をリースしておりますが、リース期間が終わってそれを返してくださいと、で自分で新しくつけてください、そういうことにはならないんじゃないのかなというふうに今思っておりますので、その点は付け加えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
以上。
はい、鈴木純子議員。
今の言葉しかと受けたまりましたのでぜひともですね、早く、なるべく早く、気持ちを楽にさせてあげたいというふうに思うところであります。よろしくお願いします。 次に修繕などのその維持管理についてなんですけども、その、リースしたなんていうんですか、頭部の故障のっていうことについてなんですが、どういったことがその事例として、あるのか、また何件くらいあったのか把握しておりますか。
火災危機管理部長。
はい、頭部のですね、故障の、件数と、事例ということでございます。まあ、先に件数を、申し上げたいと思います。平成の29年にですね、導入して以降、現在までの段階でですね、総トータルで128件の、故障修繕を行っているということです。うちの方で把握している LED の数が、5000件オーバーという中で128件という修繕ということなので、その修繕にかかる、割合というのはすごく少ないんだなというふうに、感じておるところでございます。その中で、どのような、故障の事例がということでございますが、一番多いのはですね、落雷ですか。それも直接じゃなくてですね、近くに落ちたことによって、その、影響を受けて、頭部が破損するという形のものが、多いです。あと、特別の中では令和元年のですね、房総半島台風の時の、風や、物が飛んできたという中でのですね、落下や、破損というものが、多かったというふうな、形で認識をしております。以上でございます。
はい、鈴木純子議員。
はい、わかりました。今ご答弁いただいたことで、大体了解をいたしました。本当に LED 化については各町内会あるいはその当時議会も町内会からの要請を受けて、動いたということがありました。そういった中で非常に防犯等の、その非常に懸案となっていたと言っていいと思います。こうお金がかかるということからすれば、非常に LED 化にしてよかったということは、言うまでもないことであろうかというふうに思いますが、故障の状況とかも今ご答弁いただいて理解いたしましたので、この問題についてはこれ以上の質問はいたしません。ありがとうございます。次にですね、最後の質問になりますが、ここでちょっと写真を見ていただいた方が、いいだろうということで、ちょっと写真の方のをちょっと何点か写しますので、すいませんがスイッチを入れていただいて、ください。まずですね、この写真は三軒町の休憩所のところですね。皆さんよくご存知の、皆さんがよくここで散歩をされているところであります。でこれはですね、雨降った雨上がりに、4時間 雨が上がって4時間経った状況です。まだ若干水が溜まってるんですが、この水はけができないということで、昨年の6月議会でどうするんだということで質問をさせていただいたかというふうに思います。これがこの盛り土の質問の発端の事案であります。次がですね、これなんですよ。これはですね、私が当時水が穴開けて、ですね、流したらどうなるかっていうことも、危惧する中で お話をしたかというふうに思うんですが、一番最初、先ほどの写真は、昨年の4月の写真です。でこれは昨年の9月であります。こういう真ん中に中心にですね、写真で見ていただくと分かるんですが、ここの部分が階段が流れて、出ちゃってるというふうな状況がありました。ちょうどこれが三軒町の休憩所のところになります。で次にですね、似たようなことが結構繰り返されてるんですよ。これがちょうど結構ひどかったんですけども、階段がもうまさにむき出ちゃっています。そういった中で、県が行ったことは、この出たものをまた砂で埋めるということの繰り返しでありました。で水のはけ口については、私の質問以降ですね、多分今年の7月ではなかったかなというふうに思うんですが、水が溜まるようなそのマスですね、食べますっていうんですかね、を作られて、もらったんです、作ってもらったんですが、実は溜めますって作ったはいいんですが、そこに溜まったのは砂が溜まってしまって、やっぱり水っていうのはどこからかこう浸透していった、浸透マスっていうんですよね、浸透マス、かなり大きなマスであったなというふうに思います。で今もありますから、そこから多分水が下へと漏れているんではないかなというふうに思います。でそういったことを経て、実は12月の初めですね、確か3日4日ぐらいじゃなかったかなと思うんですが、かなり強風が2日間にわたって吹いたということがあって、そこでですね、私はその次の日に行ってみましたら、こうなっていました。これは手前は海です。で石は真ん中にある崩れた部分、砂が崩れた部分から出てきた石です。でこれ一部分ですけど、この石ですね、かなりの距離石が出ています。で崩れたところが実は危ないじゃないかっていうふうに私は思ったものですから、5日の早朝ではありましたけれども、役所の担当課に、見て、県に何か対策した方がいいんじゃないかということもお願いしたつもりです。ところが今朝行ってもこの状況は全く変わってないです。でそういったことの中でですね、一体医療品事業ってことは言われたんですが、この事業をいつまでこういうことを繰り返しながらやるのかということ、こういう危険な状況をいつまで放っておくのかということを聞かなければいけないというふうに思います。はい、写真は結構です。ありがとうございました。で、そういうことをですね、県に、いつまでやっていくのかということを聞いているのかどうか、お尋ねをしたいというふうに思います。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい、用品事業をですね、いつまで、やっていくのかと、それを聞いているのかということですけれども、千葉県に確認をしましたが、今後も継続してですね、用品事業を行うということで、具体的にいつまでやっていくという話は現在のところございません。で、こちらの用品事業なんですけれども、千葉県の担当者とも話をしたところでは、さまざまな対策を考えているようです。 ですが、予算的なことや、自然相手ということもあり、ここは千葉県としてもとても頭を悩ませている状況だというふうに伺っています。以上です。
議長。
はい、鈴木純子議員。
多分ね、私だけではなくて、これを見ている毎日散歩されている方も多くいますから、そういった方々にとっては崩れた森、崩れては森ということをいつまで何のためにやっているのかというのは、おそらく疑問に思われているというふうに思うんですね。で、それでも、今後もやっていくということであるならば、やはりそのなぜそれをしなければいけないのかという具体的な説明が私はなされなきゃいけないというふうに思います。そういった中でですね、私は言葉も知りませんでしたから、盛り土というふうな言い方をしましたが、正式には盛り砂と言うんだそうでありますが、この部分がね、崩れてはまた砂を盛るというような状況が起きますと、県はどう対策を、この崩れた、今崩れてる部分ですね、今朝も崩れてましたから、どう対策をするのかっていうのは、県から伺ってますかね。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい。まず北条海岸、先ほどの写真にございました石についてなんですけれども、あの石につきましては、階段式の護岸の整備にあたり、基礎地盤の凹凸を補正して、構造物の安定を図ることを目的として、基礎部分に設置したもので、あり、本来は砂の中に埋まっているものですが、砂浜の浸食等により露出をしているという状況でございます。で、今月現場を確認した際には露出している石の脇に足跡が あったことからですね、利用者が露出した石の脇を歩いていることを想像すると、こちらとしてもやはり安心安全な海岸の利用といった点で不安を感じたというところです。で、石が露出している状況については看過できない問題であることから、その対応につきまして千葉県に対しこれまで同様申し入れを行っています。で、千葉県に確認したところでは、引き続き用品事業による盛り砂を実施し、浸食対策を行うとの回答はありましたけれども、その他の対策については具体的な回答を得られていないという状況でございます。で、なお今週ですね、すでにこの盛り上げられた砂を使用してですね、露出した石を覆う作業を実施するということであり、年明けの1月には寒中水泳もあることから、寒中水泳前にも再度同じ作業を実施する予定だというふうに伺っています。以上です。
鈴木純子議員。
私が目撃した12月5日の早朝の状況から今朝も全く変わってないです。しかしながら先ほど見ていただいたようにですね、崩れたところに、もし崩れたところから人が落ちて、石が本当にこんなに石があるのかっていうぐらい散乱している状況、石にそれこそ頭ぶつけたらこんなことあっちゃいけないんですけど、そんなことだって考えなきゃいけないっていうふうに思います。で、私はですね、今朝なぜ見に行ったかというと、ちょうど今日下見でありましたので、言ってからちょうどもう1週間、経ちますから、何らかの手立てはしてあるだろうというふうに思ってきました。ところがですね、看板一つなし、ロープ一つなし、ちょうど崩れた部分は砂の砂が飛来しないように他のところはすでに 手当てしてあるんですけど、あそこの部分だけがないところなんですね。で、実はあの私も5日の日はあのここから下にあの降りましたけれども、降り道ありませんから飛び降りました。で、そんな中でですね、やっぱりあの結構海のその海岸あの際には人の歩いたあの跡とかたくさんありましたので、で上がるときは大変でした。あのまともには上がれない中で、張って上がるような状況で、上がりました。出なければその遠くですね、あの八幡の海岸の、 あの橋の方まで行かなければ上まで上がれないものですから、あのそういったことを考えますとですね、やっぱりそのあれはもう早く手当てしてほしいということを再度要求して、もらいたいというふうに思います。で、市民などからね、こういうことを何のためにやってるんだとか、そういう問い合わせとかってあるんじゃないかと思うんですけど、ないですかね。
経済観光部長、
はい、亀井経済観光部長。
はい、立山市にもですね、この北条海岸の状況についてで、まあ、あの意見というんですかね、あの寄せられています。で、どういうことかというと、砂で埋め立てられた海岸は傾斜が急でくつろげる場所ではなくなっているとか、まあ、そういった内容なんですけども、これが、まあ、数件来ているというような状況で、千葉県にも内容を含めて伝えさせていただいています。以上です。
はい、鈴木淳子議員。
まあ、日本の夕日百選あのに、なっているこの海岸がね、なんていうざまになってしまっているんだということは、本当に、きつく県には要請していただかねばならなければいけないということをお願いをして、私の質問を終わります。以上です。
以上で18番鈴木淳子議員の質問を終わります。